第一列王記の8章12節から21節。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたのお納めになる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。アーメン。ではお祈りします。愛する主よ、今もこのしもべを清め整えて、あなたの御言葉を語らしめてください。聞く耳の一つ一つをあなたが通りよくして、我ら一同があなたの命を、今日もそのものを豊かにいただかせて、あなたの命で満ち溢れ、あなたの清めで主よ我らを整えてください。父をもって我らの犯してきた罪々を洗い清め、洗い流し、御前にふさわしく清別し整えてください。これからのすべてをあなたに期待します。あなたが知恵と啓示の霊をもって我らを先導し導いて、あなたの知恵に到達することができますように、どうか助けてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。いよいよこのソロモンが建てた神殿、それが完成し、そして全ての神殿の器具も完成し、そしていよいよ、ね、契約の箱、神様と人とのその間の契約、その、契約の、確たる証拠であるこの契約の箱、この契約の箱の中には、神様が、記された律法の石板、ね、あの実会の石板ですね、それが収められております。神様と人との間に建てられたその契約のそのものがこの神殿のしかるべきところ、ね、至聖所と呼ばれる最も聖なるところに安置された。その時栄光の雲がこの神殿の中に満ち溢れ、そして祭司たちはその栄光の雲によって、そこに立って仕えることはできなかった、ね、前回の、最後の11節のところにあります。主の栄光が宮に満ちた。主の栄光、主の臨在が、そこに満ち溢れるとき、人はそこに、ね、立っていられなくなるんですね。主のその聖なる趣、主の聖がこの今すぐ自分の目の前にある、ね、人はとても恐ろしい、ね、預言者イザヤもそうでした。ダニエルさえそうでした。本当に主のその栄光のありさまは恐ろしく、そしてあまりにも神々しく、聖なる趣であるので、人はその近くに近寄れない。使徒ヨハネもそのイエス様のあまりの本来のありさま、ヨハネは確かにイエス様が肉体を取っておられた時いつもそばにいて、その身腕のそばに最後の晩餐の時はいたんですけども、でもイエス様の本来の姿、あまりにも輝き、あまりにも神々しいありさまに、ヨハネさえも死んだもののようになりました。この神殿、今神殿は私たち自身です。皆さん一人一人のうちにこの、神様の契約のその印、御言葉、それが皆さんのうちに宿るとき、皆さんの中の、しかるべき心に宿るとき、その時皆さんも主の栄光が皆さんのうちに満ち溢れていくんです。このソロモンが建てた神殿のそのね、しかるべきところに主の契約の箱、主の御言葉が安置されたとき、栄光の雲でここは満ち溢れ、そしてそれを見たときソロモンは、主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたのお納めになる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。ね、そのまま主は暗闇の中に住むと仰せられた。これ、あの出エジプト記のところの記事、ね、主があのホレブの山でイスラエルの民の前に、ね、モーセを通して導かれたあのイスラエルの民、ホレブの山のふもとにおいて、濃い黒雲の中に、主は、現れました。そして、ダビデも、 冒頭でお見せしました詩編の18編で、主は天を押し曲げて降りてこられた、暗闇をその足の下にして、濃い 黒雲のその闇の中に、主は、暗闇を足の下にして、そして降りてこられ、人々の前に現れる。そのありさま、そのありさま非常に恐ろしいものです。この主が降りてこられて、そしてこの人々の前に現れて、人々が、あの大きな山の中において、実家を授けられた。新明記の5章の方を開きたいと思います。新明記の5章の方にも実戒があるんですけども、新明記の5章の方の実戒は、この5章6節から21節のところですね。これが、新明記において語られた実戒です。そしてその次の22節のところからお読みします。これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全集会に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかった。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。あなた方が暗黒の中からのその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私のもとに近寄ってきた。そして言った。私たちの神主は今ご自身の栄光と偉大さとを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません、この時大きな暗黒の雲が、満ち溢れて、その中から主が、これらの言葉を語られました。そしてそれを聞いていた、部族の頭たち、長老たちがモーセの元に近寄ってきた時、私は確かにこの御声を聞きました。この暗黒の雲の中から私たちに御声を語られた。でもなぜ今私たちは死ななければならないのか、ならないのでしょうか、本当にその主のありさまは恐ろしいものです。もう大きな火、大きな黒雲、それが、もうこの大きな火が今や私たちを舐め尽くそうとしている、もしまだもっと主の御声を聞くとするならば、私たちは死ななければなりません、だから、モーセさん、あなた一人がその主の前に行って近づいて、その主の仰せられることを聞いてください。私たちはそれに従いますから、この時民の長老たちはそういうふうにモーセにお願いします。このこと、本当に主のその黒雲、その火、イスラエルの民はみんな確かに、それを見ました。それを 見声を聞きました。恐れました。今私たちも本当に十分気をつけるべきです。私たちは主のその御声に聞き従って歩むべきです。この天聖教会は天の御声を聞いて、それに従って歩む教会でした、特にこの新明記の4章の方に、4章の15節、1ページ前にめくって、新明記4章15節にこう書いてあります。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、何の形も作らないようにしなさい、主は御声を発せられました。そしてモーセが特に注意したのは、 あなた方があのホレブで火の中に置いて語りかけられた時、あなた方は何の姿も見なかった、ね、主の見姿は見なかったんです。ただ見声だけが聞こえました。今私たちも、ね、この天聖教会天の御声に聞くべきであり、そして主に対しては私たちは何のイメージ、ね、偶像のことをイメージとも言います、ね、何のイメージも作ってはなりませんし、主はこれこれの方だと私たちの、ね、頭の枠の中に当てはまるような方に、ね、はめてはいけないんです。主はどのようなお方であるか、ね、主は無限なる方です。主は私たちの頭の中に、ね、収まるようなお方ではありません、ね、天が地よりもはるか高いように主の御思いは私たちの思いをはるかに超えておられる、昨日イザヤ書の、ね、方で学びました。主は私たちの思いをはるかに超えたお方だ。だから私たちは、ね、何の形も作ってはならない。ただ主の御声だけがモーセの時代もありました。ソロモンの時代も、ね、主の栄光の雲が満ち溢れました。その栄光の雲は見たんですけども、でも主の姿形は、ね、誰一人見ません。 そのような、ね、主は姿形によって縛られるようなお方ではありません。そして主は私たちの頭というこの小さな頭に、ね、当てはめられるような、ね、私たちの頭の中に、なんか彫像とか偶像を作ってそれを、まあ、そのようなことをするような、ことによって定義づけられるような方ではないんですね。主は御言葉です。御声を主は発せられました。その御声に天からの声に従って私たちは歩んでいくべきなんです。続いて第一列王記の、8章の14節からお読みします。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は褒むべきかな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためにあなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。アメン。ソロモンは父ダビデのことを話しております、イスラエルの全集団に今ソロモンは振り向いて、イスラエルの全集団起立して主の宮の前に、そしてソロモンの前に立っておりました。ソロモンはこの、イスラエルの全集団に対し振り向いて、そして、この宮が建てられたその次第を、語っています。このイスラエルの全集団の中から、主は特にダビデを選び出しました。ダビデを選び、そして、主は、このダビデを通して、この宮を建てるのではなく、そのダビデの子ソロモンから、ソロモンを通してこの宮を建てることを定められました。でも、このダビデ、その心は本当に主に向かっておりました。ダビデを選びイスラエルの上に立てた、あの預言者ナタンを通して私はあなたの家に常しえのに続く家を建てよう、主は仰せられました。ダビデが、そのことを主から聞いたのはまずダビデの方が、私は板張りの家に住んでるのに、私は杉の木で使えた家に住んでるのに、でも主の宮は幕屋にあったまんまだ、 そういうふうに、ダビデは、本当に主のためにもっとより優れたものを建てたいというそういう願いがあったんですね。でもあいにく主は、何か人間が建てた立派な建物に住むのではない、天は主のもの、地は主のものです。ですから主は何者の上にも住まれることはないんですけども、でもダビデは、本当に純粋な心で本当に主のためにもっと主のために立派なものを建てたい、愛する主のためにもっと素晴らしいものを建てたい、そういう純粋な動機から、願ったんですね。そして主はそれを良しとされました。18節のところで主が言われたところでは、あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためにあなたはよくやった、あなたは確かにそう心がけていた。主はよくやったと言われます。主は私たちの本当に幼い、心、それをよくやったと言われます。本当に小さい子供が、親のために、考え方は幼い、ちょっととんちんかなことだけれども、でも大好きな親のために、やること、それ本当に親は可愛いと見ますね。よくやったと言うんですけども、でも、主は正しいお方です。主は言われます、あなたがその宮を建ててはならない、あなたから生まれる子供が、私のために宮を建てる、主は言われました、その理由、歴代史の方に書いてあります。第一列記代史の22章を開きたいと思います。第一列記代史の22章で、22章の7節からお読みします。ここでダビデがソロモンに言ってるんですね。第一列記代史の22章の、7節からダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の御名のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に災わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く建てる。アメン。ここで、主は、ダビデに仰せられていることは、あなたは多くの血を流してきた、多くの戦いをしてきた、私の前に多くの血を流してきたから、あなたは私のために家を建ててはならない、いかにダビデといえども、血を流してきた人、戦いの人は、家を建ててはならないと言われます。平和の子供が主の家を建てることが許されるんですね。あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は民に安息を与えて、彼に安息を与えて、周りの敵に全て煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためだ。シャロームが元ですね。平和の名前が付けられたソロモン。穏やかな人。彼が家を建てる。ですから戦いの人は主の家を建ててはならない、主を愛してはいるけれども、でもその人は家を建ててはならない。ただ彼から生まれる平和の子が家を建てることができる、私たちもですから、本当にこの天聖、主の宮を、建てたい願うのであるならば、本当に平和の子になるべきですね。平穏な子、戦いの子ではない、力ずくで人を押しのけ、口先の言葉剣で持って人を殺めたり、そういう平和でない子は 主の家を建築、建物を建てるとかそういうことではなく、渋谷の地とかいろいろな地に新しい宮を建てる、そういうことをできる人は平和の子なんですね。争いの子ではないんです。ですから平和の子に私たちもなるべきです。彼が、ソロモンが私のために家を建てる、ダビデに言われました。でも、ダビデ、自分がその宮を建てることはできないからといって、悲しむことはありません。ダビデはソロモンのために、平和の子のために、あらゆる、素材を建築するためのものを備え、準備し、そしてその子供ソロモンに諸々の、アドバイスを授けました。ダビデは確かに、宮を建てることは、許されておりませんでしたけども、でもダビデの腰から生まれる子がそれをしました。この教会には本当にいろいろな人がおります、戦いの人ももちろんおりますけれども、主の宮を建てるということにおいては、本当に私たちはみんな主にあって兄弟姉妹であり家族であり、また、父であり子であり母であり娘である、本当にある人が、宮を建てることはできないとしても、その準備をしてアドバイスをして、そして、霊的に産んできた息子娘たちがその主の宮をどんどん建築していく、これ本当に誠に本望ですね。いかに自分が宮を建てられなくても、ダビデにとっても、主の宮を建てられなかったことでも、それでも、ダビデの平和の子ソロモンが主の宮を建てることができた、これは戦いの人ダビデ、主の宮を建てられなかったダビデにとっては本望だったかもしれないですね。本当に私たちは、ですから皆さん一人一人がそれぞれが、主の宮であり、そして皆さん一人一人が主のために働く働き人、それぞれに役割が与えられております。第一列王記に戻りまして、第一列王記の8章20節から、主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建てた。主の契約が収められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出された時に彼らと結ばれたものである。アーメン。このようにしてこの主の宮が完成され、そして主の契約が収められているその箱のために一つの場所が設けられ、この神殿ですね、この中に、この主のその約束が収めたものが安置されました。前回も申しました通り、今この時代、イエス・キリストにあって皆さん一人一人、イエスを信じる皆さん一人一人が神の宮とされました、パウロは言います。あなた方は、神が住まれ聖なる宮であることを知らないのか、あなた方のその体を取って、汚れたことをする、それは、許されないことだ。ですから本当に今私たち自身、イエス・キリストをお入れする宮として、本当に聖なる趣を私たち自身が、それを目指さなくてはなりません。清められることを目指さなくてはなりません。皆さんのうちに、この主の契約、主の御約束、主の御言葉を入れるのは皆さん自身の責任です、この宮、自然に神さんご自身が建てたのではありません。人がその志を持って、ダビデは大きな、ロークを持ってこの宮を整え、その子ソロモンが建てました、匠の技を持ったヒラムという人を、彼を通して諸々の、道具が、聖堂のものが、建て上げられました。人の側が作り、そしてその宮のところに主の約束を運び入れること、そこまでは人の側の責任なんですね。皆さん一人一人のうちに御言葉を、皆さんの最も聖なる最も奥霊の領域において、皆さんが御言葉を、そして主の約束を運び入れる、そこまでは皆さんのすることです。そしてその皆さんの霊の奥底 底に主の御言葉が安置された時、主の栄光が皆さんに満ち溢れ、そして皆さんは神殿として、ね、機能していくんです。このソロモンが建てた神殿が機能しだしたのは、ね、その契約の箱が最も聖なるところに運び入れられて後でした。その前まではまだただの建物でしたけれども、ね、その宮の最も聖なるところに安置されるべきところに、この神様の約束、神様の契約の印、神様の御言葉、それが収められた時、神殿として、ね、機能を、火が灯ったようなもんですね。エンジンに火が灯ったように、ね、主のその聖なる霊がこの神殿に満ち溢れ、そうして神殿として整えられました。今私たちも本当に御言葉を私たちのうちに蓄え、そしてその御言葉に信仰の火も灯して、そして皆さん自身が本当に主イエス様が住まわれる宮として機能していくべきです。どうか皆さん一人一人がそれぞれ御言葉を運び込みましょう。皆さんの中に、皆さんの心に刻みつけ、皆さんが昼も夜も口ずさむことによって、御言葉を皆さんの口に置き、また御言葉を皆さんの耳から豊かに取り入れ、そして皆さんが信仰の火を持ってその御言葉を灯すとき、主の栄光が皆さんに現れます。そして主の宮が建てられるのは平和の子であって戦いのものではないんですね。平和の子として歩み、そして至るところに主の宮を立てていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛する主よ、私たちも平和の子となり、そしてあなたの宮を立て上げて、そして私たちのうちに御言葉、主の契約、それを取り入れて、それを我がうちに、それも最も奥底に安置したとき、主よ、あなたの栄光が我がうちに満ち溢れ、我がうちに溢れた栄光が外に溢れ流れ出し、そしてあなたの栄光を表すものとして器として整えられて、至るところにあなたの栄光を表し流し出し、そしてさらに多くの人々をあなたのもとへと導くことができますように、多くの人々の前であなたの栄光を輝かせることができますように、どうか我らを生ける神の宮として整えてくださいますように、どうか一人一人を主を争いのものではなく平和の子としてその宮を築き上げていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にそれぞれがキリストにあって、主よ、あなた自身の御言葉、あなた自身の命を主よ収められたしっかりとした礼拝が捧げられる聖殿となることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たち自身が主よ週一集まるその教会、その建物、それだけを私たちの礼拝するところにするとするならば、主よ、それはあまりにももったいないことです。主ご自身は私たちの中に住まわれることを一番喜んでおられ、そして私たちの中に契約の箱が置かれているとき、主よ、あなたはやっと私たちの王であり主となられることを私たちは知っています。主よ、私たちがあなた自身をお入れして、そしてあなたの宮として私たち自身が立て上げられて、主の皆を崇めることができますように、私たちを整え祝福してください。そして建てられてから亡くなったそのソロモンの神殿ではなく、主よ、あなたの御国に登ったその時まで、私たち自身があなたをお入れしたその歩く神殿、歩く宮となって、主の皆をあらゆるところにおいて褒めたたえ礼拝することができますように祝福してください。私たち自身がいつも清いものとしてイエス・キリストにあって、父親によって清められたものとして、主よ、 あなたの御顔をいつも仰ぎ見ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち自身が家にいても、まだ私たちの職場にいても、どこにいても、私たちの中にあるあなた自身をお入れしたその神殿はしっかりしたものであり、どこにいても主を礼拝する者、主の御前において主を仰ぎ見る者、主を慕い求めるそのものでありますように祝福してください。聖霊が私たち一人一人の成り立ちを、主をお入れして歩く神殿となることができますように、整え祝福し助けてくださることを願います。父なる神様が私たち一人一人を通して栄光を受け取ってくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。